ヨハネによる福音第68回、恐れに打ち勝つ信仰という主題のもとに、ヨハネによる福音書19章38節から42節です。今日の聖書箇所には、主イエスの埋葬の模様が書かれています。この埋葬というとですね、私には忘れられない思い出が2つあります。1つは小学校の低学年の頃だったと思うんですけれども、いとこが死んだんです。それでその家に行ったらですね、その当時まだ土葬が行われてたんです。今はもう法律が変わって火葬以外には認められませんけれども、私のいとこがですね、お墓の土を掘ったところに棺が納められて、としあきちゃんも土かけてねって言われたんですね。それで埋葬に立ち会ったんですけれども、幼い心に、はあ、死ぬってこういうことなんだというのをまざまざと見たことがあるんです。密かな恐れを覚えました。それから私は青年時代にですね、森有正という人の本にしばらく凝ったことがあります。題名がかっこいいんですよ。バビロンの流れのほとりにて、なんかいいでしょ。それでどうかなと思ってですね、最初の方のページを見てみたら、やはり幼い頃の記憶というものが私たちの一生を決めるというふうな書き出しだったんです。そういうことってあるかなと思って、この森有正、この人は実は明治時代には森有則という文部大臣をした人がおじいちゃんなんです。でその息子がお父さんなんですが、この森有正が13歳の時の2月にお父さんが亡くなったそうなんです。牧師をしていたようなんですけれども、そのお墓に行った時にですね、森有正はこう思ったそうです。決定的にここに帰ってくる日までここから歩いていこうと思ったっていうんですよ。13歳の時の2月、寒い頃ですよね。本当惨めな思いがしたと思うんですが、決定的にここに帰ってくる日までここから歩いていこうと思った。その言葉がすごく印象に残って、すごくなんかわからない本だったんですけども、ずっと読み続けていた記憶があります。で森有正は結局決定的にここに帰ってこなかったんです。フランスで客死するんですね。じゃあ人生という旅を自分はどのように生きるんだろうか、そういう思いにされたことを覚えているんですね。ここでイエス様の埋葬が行われるわけなんですけれども、ユダヤ教の古代伝承集とも言うべきミシュナというものがありますけれども、このミシュナによりますと、処刑された者は家族の墓に納めることができないと書いてあります。そして共同墓地に埋葬するということがですね、このサンヘドリンというところの中に書かれているわけなんです。ですから、イエス様は本当は共同墓地に埋葬されるべきはずだったんですけれども、この福音書を見てみますとね、イエス様の遺体を引き取って埋葬したのは有馬太屋のヨセフだったということを4つの福音書とも書いています。そしてさらにヨハネによりますと、有馬太屋のヨセフだけではなかった、ニコデモも来たんだということを語っているわけなんですね。この2人がイエス様を埋葬したわけなんですけれども、このところを読んで私は2つのことを思いました。イエス様は十字架によって処刑された方ですよ。ですから主イエスを埋葬するということは、きっとヨセフとニコデモにとっても彼ら自身の社会的な埋葬を意味したんじゃないか、彼らも社会的に死んだということをですね、この埋葬は意味しているんじゃないかと思うんです。どうしてこの二人はそんなことができたんだろうというふうに思いました。そんなふうに二つのことを思ったわけなんですね。それで、有馬太屋のヨセフと、それからニコデモという人物を少し見ていきたいと思うんですが、 38節にこのように書かれていますね。その後ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフという人がイエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼はイエスの死体を取り下ろしに行ったとあります。マタヤによりますと、アリマタヤのヨセフはお金持ちだったと書かれています。それからマルコはこんなふうに言っています。地位の高い議員で神の国を待ち望んでいる人であったと、マルコ伝の15章43節に書いています。ルカによりますと、それだけではないと、議会の議決や行動には賛成していなかったということをルカ伝の23章51節で書いています。このことを総合すると、アリマタヤのヨセフはユダヤ人の最高議会サンヘドリンの議員だったということがわかります。まあ、いわば日本で言えば国会議員だったということになるわけですね。そしてそこに駆けつけたのがニコデモだったというのが39節に書かれていますね。また前に夜イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と人工糖を混ぜたものを100斤ほど持ってきた。彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて甘布で巻いたとあります。ニコデモという人物は実は今回が初めてではないんです。これまでに2回登場してきているんです。ここに書かれていますけれども、前に夜イエスの身元に行ったというのがありますね。これはヨハネ伝の3章にあるところなんですけれども、人目をはばかってですね、イエス様の元に夜来たんです。そしてこんなふうに言ったんですね。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。その時にイエス様こう言ったんです。よくよくあなたに言っておく、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないというふうに言ったんですね。この出会いが第1回目です。それから第2回目がですね、ニコデモは半年前のカリイオの祭りの時にサンヘドリンでイエス様のことを弁護しているわけなんですね。それがヨハネ伝の7章に書かれているわけなんですけれども、その時にこんなふうなやり取りがあるんです。彼らの中の一人で以前にイエスに会いに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法によれば、まずその人の言い分を聞き、その人のしたことを知った上でなければ裁くことをしないのではないかというふうにイエス様のことを弁護したんですね。そうしたところ彼らは答えていった。あなたもガリラヤでなのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者が出るものではないことがわかるだろうと言って黙ってしまったということが二度目にあるわけです。そして三度目が今回ですね、もつ薬と人工糖を混ぜたものを100斤ほど持ってきた。これは重量にするとですね、33キロぐらいです。豆乳缶が1本いくらですか、あれ。まあ、18キロちょっと弱ですね。あれをこう両手で持ったぐらいのすごい重さのもつ薬人工だったということがわかりますね。この2人がピラトに願い出てイエス様の遺体を引き取ったわけです。そしてイエス様の体を甘布で包んだんですけれども、そのところにもつ薬と人工を混ぜてですね、で遺体をくるんだというんです。このもつ薬というのは原文見てみますとスミルナと書いてます。スミルナ、実は去年私はスミルナに行ったんです。トルコで今イズミルと呼ばれている町がこのスミルナの取引で非常に有名なとこなんですね。で、このスミルナの香料だった。それから人工というと沈む香と書きますが、何かよく分かりませんが、原文ではアロエって書いてます。アロエならば皆さんのうちにもあるかもしれません。そしてそれから香料を交えて甘布で包んだ。この香料というのはアローマと書いてます。アロマです。このようにスミルナとアロエとアローマでもってイエス様の遺体を包んだ。しかも33キロですよ。これは王としての埋葬なんです。 すごいことですね。そしてそのイエス様の遺体を41節このように書かれていますね。イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったためイエスをそこに納めた。これはマタイによりますと、実はヨセフの個人的なお墓だった。まだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った新しい墓だったということをですね、マタイは27章の60節で言っています。本当は共同墓地に挙げ捨てられるべき遺体をですね、自分の立派なお墓に納めたんです。このことからわかるのは、アリマタヤのヨセフもニコデモもユダヤ人最高議会サンヘドリンの議員だったという、その二人がイエス様を遺体を引き取って埋葬したということは、彼ら自身が社会的に葬られたということです。実際にユダヤ教の文献を見てみますと、この二人の名前は出てこないんです。アリマタヤのヨセフ、ニコデモ、だから架空の人物ではないかという人もいます。皆さんどう思いますか？彼らは名簿から削除されたんです。全部消されたんです。社会的な彼ら自身の埋葬を意味しているんですね。社会的な死を意味しているんです。しかしここでアリマタヤのヨセフのみならず、ニコデモについても彼らは自分たちの信仰を隠していたということがまず最初に述べられていますね。38節でこのように書かれていました。その後ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフ、またニコデモも夜隠れてイエス様を訪問しています。ここで口語訳ですとね、ユダヤ人をはばかってと訳してありますが、他の訳をお持ちの方は恐れてというふうに訳されていますね。そうなんです。これが原文の意味です。他のユダヤ人を恐れた、そして密かにイエス様を信じたと言いますが、この密かに、これも微妙な訳です。原文ははっきりこう言っています。隠し続けてきた。イエスの弟子であることを隠し続けてきた。恐れて隠し続けてきた。何を恐れ隠し続けてきたんだろうか。というと明らかですね。これまでヨハネは二度にわたって、なぜ彼らが恐れたのかということをですね、他のところで言っています。例えばヨハネ伝の9章の22節。生まれつき盲目の人がイエス様によって癒されたんです。そしたらその両親が呼び出されてですね、どうしてこういうことが起きたんだというふうに取り調べの席がありました。その時に両親は、あ、そのことについては本人に聞いてください。もう大人ですからというふうに言ってですね、回答を拒んだんです。なぜそのように自分の息子のことなのに回答を拒んだかということについてですね、こんなふうに書かれています。両親はユダヤ人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それはもし、イエスをキリストと告白する者があれば、街道から追い出すことにユダヤ人たちがすでに決めていたからである。ヨハネによる福音書、9章の22節にはっきりと書かれています。イエスをキリストと告白すると、村八分にされてしまうんです。このことは9章だけではありません。12章の中にもですね、やっぱり同じように書かれているところがあります。12章の42節に同じような言葉があるんですね。しかし役人たちの中にもイエスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって告白はしなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。彼らは神の誉れよりも人の誉れを好んだからである。ましてや国会議員であるアリマタヤのヨセフやニコデモが恐れて隠し続けたということはよくわかる事情ですよね。一体彼らは何を恐れていたのか。直接的には街道から追い出されることですけれども、それは何を意味するかというと、この世で積み上げてきたものを失ってしまう恐れです。永遠として積み上げてきて、今は国会議員なんです。お金持ちなんです。それが全部失われてしまう。彼らはそれを恐れたということがわかります。 しかしですよ、この二人がピラトのところに行って遺体の引き取り方をお願いし、許可をもらい、実際に埋葬したんです。何がヨセフとニコデモを恐れから解放したのだろうか。このことについて聖書は全く語っていません。ただ彼らがそのようにしたという事実をヨハネが報告しているだけです。でも私たちはヨハネ伝の19章を3回かけて学んできました。そこでの圧倒的な事実は何ですか。19章の十字架の出来事は全て神の予言の成就であったということを前回私たちは見ましたね。全知全能の主なる神の恐るべき愛の御業だということを私たちは学びました。そして本当に恐れるべきことは、この世で私たちが獲得したものを喪失することではなく、御国の喪失だということです。神の国を失うこと、これこそがむしろ恐るべき愛の方のこの御国に行けなくなること、そのことこそが本当に恐るべきことだということですね。彼は知ったんじゃないでしょうか。ヨブ記の中にこういう言葉がありますね。私は裸で母の胎を出た、また裸でかしこに帰ろう。主が与え主が取られたのだ、主の皆は本別かな。ヨブ記の1章20節のヨブの言葉です。本当に大切なものが何なのか、実は私たちは裸でこの世に来たじゃないか、そして何も持たずにまた主の身元に行くのだということですね。実は彼らは十字架のイエス様を見てはっきりと知ったんです。イエス様は一切逃げも隠れもしませんでした。そしてむしろご自分の命を十字架に投げ出してまで私たちに伝えようとしたこと、それは何でしょうか。神の愛と許しです。それをこの二人ははっきりと見たんです。それが典型的に現れるのは十字架上の七つの言葉ですね。成し遂げたとイエス様はおっしゃいました。何の御業を成し遂げたのかというと、この救いの御業です。そしてその救いを御子の十字架によって成し遂げること、これは神様の御心だったんです。そしてイエス様は言いましたね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。自分を十字架に追いやる人々を責めるのではなく、ここでも問いなしをしておられる、なんという愛です。そのことを見たヨセフとニコデモは本当に大切なもの何なのかということをはっきりしてですね、彼らが恐れていたこの世のものの喪失という恐れから解放されたんです。だからイエス様の遺体の引き取り方と埋葬をしたんですね。ここまで言うと、このニコデモとヨセフはどうなったんだろうというふうに気になりますね。今日の詩編をご覧ください。ニコデモ福音書第12章。なんだこれはというふうに思いませんか。実はですね、新井ささぐという新約学者が中心になって新約聖書の概点を講談社から出したことがあります。その中の一つがニコデモ福音書というのがあるんですよ。ニコデモ福音書括弧ピラト行伝とも呼ばれるとですね、田川健三さん、この人も有名なギリシャ語の翻訳家なんですけれども、こんなふうに始まっています。私ことアナニアス、将校の位の衛兵でかつ法律を治めた者であるが、神聖なる書物により我らの主がイエス・キリストであることを知るに至り、信仰をもって彼に近づき、また聖なる洗礼にふさわしいものとされた。この執筆者が書かれているわけですね。我らの君主イエス・キリストについて、その当時作られた記録、すなわちユダヤ人たちがポンテオ・ピラトの当時に書き下したものを私は研究したのであるが、ヘブライ語にて書かれたその記録を発見し、神の喜びたもを御心に従って我らの主イエス・キリストの皆を唱えるすべての者が知ることができるようにとギリシャ語に翻訳した。いつのことなのかというと、その最後のところにありますが、紀元425から426年のことであると、年代も 事情も表扉に書かれているわけなんですけども、ニコデモが主キリストの十字架と受難の後に記録し、長老たちやその他のユダヤ人たちに伝えたことは次の通りである。ニコデモ自身はこれをヘブライ語で記したと。こんなものがあるんだというふうに思われるかもしれません。これを翻訳した田川健三さんが後の方の解説でですね、こんなふうに言っています。これはペテロ福音書のように近代になって写本が発見されて初めてその内容が知られるようになったという文書ではなく、ずっと知られていた文書であるというんです。そしてさまざまな写本があって、ギリシャ語のみならずラテン語、コプト語、シリア語、アルメニア語とかいろいろな言語で現代に伝わっている文書なんだということなんですね。後でゆっくりご覧になっていただきたいと思いますけれども、これはいろいろ研究された結果ですね、一つのまあ参考資料、あるいはその当時、特に紀元4世紀頃に書かれた、まあ、一つの小説のように古代のクリスチャンたちは読んだようなんです。よく読まれた文章だったということなんですね。ですから本当にニコデモが書いたのかどうか、それはやっぱりわからないわけですよ。しかしですね、この中で、今日の修法に収録した部分、ニコデモとかそれからヨセフが発言しているところが出てくるわけなんですね。少し引用します。ヨセフの言葉が書かれていますので真ん中から引用します。ユダヤ人たちはヨセフを捕まえて次の週の初めの日まで交留しておくように命じていった。今はもう安息日が始まっているから、お前に対して何かをするわけにはいかぬ。しかしお前は死んでも墓に入ることはできないということは心得ておけ。お前の死骸は空の鳥に食わせてやる。といったところですね。ヨセフが言ったというんです。その傲慢な言葉は、生ける神と聖なるダビデとを罵ったゴリアテにそっくりですね。神は預言者を通して言いたもうたのです。復讐は我のなすこと。我より報復せんと主は言いたもうと。ですから私たちが直接あなた方に復讐することはしませんが、神の復讐があなた方の上に降りかかるでしょう。今やあの肉体には割礼を受けていないが、精神的には割礼を受けているピラトでさえ水を取り寄せて太陽に向かって手を洗い、世はこの義人の血について責任はない、よく見るがよいと言ったではありませんか。ところがあなた方はピラトに答えて言ったものです。この男の血は我々と我々の子孫の上に降りかかるがよいなどと、今や実際あなた方の言った通りに主の憤りがあなた方とあなた方の子孫の上に降りかかるのではないかと私は心配しているのですよ。ユダヤ人たちはこの言葉を聞いて心に憤り、ヨセフを捕らえて拘束し、窓のない家の中に拘置しておくようにと命じた。その家の戸口には番人が見張り、戸は封印されたというふうなことがあったというんです。この後どうなったのか、後でこう詳しく読んでいただければ分かりますけれども、ヨセフがずっと祈ってたらですね、実はこの家がですね、ヨセフが持ち上げられて彼は解放されたというふうなね、ことが書かれているわけなんです。田川健三さんによりますと、内容的に荒唐無稽なところもあるけれども、当時これはよく読まれた文章だったというふうなことなんですね。真偽のほどは分かりません。しかし明らかにヨセフとニコデモは恐れから解放されているんです。そういうことを言うことができると思うわけなんですけどもね、恐れに打ち勝つ信仰、それは何でしょうか。二人を恐れから解放したのは神の愛だったんです。主イエスの十字架に現れた神の愛です。私たちの罪を許し救うために一人子さえも惜しまずに使わせてくださった父なる神の愛を、命がけの十字架の死を通してイエス様は私たちに伝えたんです。この御業を見て恐れ隠れていたヨセフとニコデモは信仰の確信を与えられたに違いないんです。この方こそ私たちを神の国に導く救い主キリストだと。神の愛が人間を死の恐れから解 解放したんです。人間を本当に恐れから解放するのはこの神様の愛なんですね。そういうことを私たちはアリマタヤのヨセフとニコデモの出来事に見ることができると思います。感謝してお祈りいたします。天の支配神様、私たちは様々なことに日々恐れます。しかしあなたが本当の愛のお方であることを知ったとき、ヨセフとニコデモは恐れから解放されました。私たちも裸であなたの身元に帰ります。救い主ニコイエス様の救いを信じいただき、祝福を持って今この世の旅路を歩みます。あなたから賜っているこの平安と幸いを知る人々が増し加えられますように。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。